班長、今どちらですか？
ちょっと頭の中整理するために外におる。
お戻りは？
やはら戻る。何かあった？
石川から報告です。
何や？
椎名のところの監視カメラと盗聴マイクをアップデートして早速変化が見られたと。
ああ、
立憲自由クラブの安全保障予算を実効性のあるものにってスレッドを読んでこう言ったそうです。
利権自由クラブ？ああ、ちょっと待て。携帯を取り出した彼はそこに該当のウェブサイトを表示させた。うわ、字だらけやがんや。ちょ、俺今無理やわ、ここで読むの。
記事自体は別に何でもありません。ざっくり言いますと、今回のテロ事件には椿さんが関わっていて、防げなかった丸徳は無能、それに反して自衛隊は素晴らしい的な。
右からも叩かれとるんか、俺ら。
まあ。
で、椎名はなんて？
ふざけんな。いい加減ガキみたいなことをやめろ。クソ国家です。
え？文脈よくわからんけど。
今回の犯行にツバイスタンが何らかの形で関わっているのではとの論調に、彼のあの国に対する積年の恨みを吐露したといったところでしょうか。
ああ、そういうこと？
あれ、班長、あんまりですか？
え？
え、だって珍しいじゃないですか。椎名がツバイスタンに反応するの。しかもこんな露骨に。
そうやな。
やつなりに何かの感情が揺さぶられている証拠じゃないですか。
キー。
はい。
そっとしといてやれ。
はい。
もう忘れたいんやって、あいつは。親から下妻関係の公判傍聴も断り続けてきたんや。確かに奴が椿さんの工作員で線は過ぎれん。親けど問題のねえ奴と接触する分には問題なんか起きようもねえんやから、そっとしといてやれ。こっちは、ちゃんと見張っとるんや。妙な奴と接触せん限りは、椎名は椿さんに拉致された悲劇の被害者
や。確かに。
あと1時間程度で戻る。石川との連携もこのまま継続してくれ。
はい。
無線を切った片倉は立ち止まった。見上げると、地上15階建ての病院が、眼前にそびえ立っていた。しっかりしてくれば、総一さんよ。
鍋島の特殊能力を使われた人間のほとんどが死亡中結末に至っとるのは相馬。お前知っとるな。
はい。彼らは鍋島の手で殺害、もしくは朝倉による工作によって殺害されたものと理解しています。
なんでそんなことを鍋島や朝倉がする必要があったか、お前は考えたことあるか？
え？
特殊能力を使用された人間をこの世から消す。なんでそんなことをあいつらはしたんか？
特殊能力の存在自体を知られたくなかったんですか？
おや。でも、鍋島は死んで、朝倉は逮捕。下妻らもパクられて、なんやらそのオカルトチックなもんの存在を消すような連中はみんな檻の中に入った。ほやけど矢先。
矢先？
あん時、能登市で爆発未遂事件あったやろ。
はい。
そん時に守衛所で、あいつとやりとりしとった男が死んだんや。自分で喉かっきってな。
え？
鍋島という輩を原発に入り込ませてしまった責任を感じての自殺なんて当初は思われとったんやけど、周辺を調べてもそいつが会社側から警備の責任を問われたような形跡がない。そりゃそうやわい。鍋島のこれまでの数々の犯罪歴見りゃ、プロでもあいつの犯行を防ぐのは難しいと判断するやろ。 会社側は守衛を責めるよりもむしろその精神的フォローをするための専門家によるカウンセリングを行っとったほどや。ほやけど死んでしまった。
古田はタバコをくわえて火をつける。
つまり？
タバコの煙を吐き出して古田はゆっくりと口を開く。
朝倉ら以外にもまだまだツバイスタンのエージェントらしき人間が潜伏し工作活動を実行してる。そう思うのが自然。
そのエージェントが鍋島能力を行使された人間を処分した。
そう。
そこまでして消し去りたいのがその鍋島の特殊能力の存在なんですか？
そうねんろうな。んでわしはその鍋島能力を行使されたと思われる数少ない生存者の管理をしとるってわけ。
古田は山形組子ノートを指さした。
厳密に言うと生存者は久美子だけじゃない。佐竹と赤松、こいつらも生存者や。
佐竹さんと赤松さんもですか？
ああ、佐竹は高校の剣道部時代に、赤松も佐竹と同時期んで6年前の事件当時に術にかかっとる。
そうやったんですか。
あいつら二人はわし以外の別の門が監視しとる。今のところ特に変わったことはねえ。
それらしい奴が突き狙うような感じもないんですか？
うん。
なんで？
わからん。
タバコの火を消し、古田はノートをパラパラとめくった。
目力で瞬時に人を意のままに操ることができるなんて普通に考えりゃありえん話や。オカルトの世界。そんなもん本気で分析するなんてここの政府は絶対にせん。ほやけど現にその術を受けたっちゅう佐竹と赤松は鍋島にそういう力があるのは間違いないって言い張るし、現に赤松においては6年前の事件でその術を受けることで佐竹の行動を逐一鍋島に報告する状態になっとったんやから放っておけんやろ。
え？ってなると、まさか古田さん、あなたはこの山形組子の管理も、その、趣味で？古田は首を振る。
山形組子だけを追っかけるならわし一人でできんこともない。けど今わし言ったやろ。佐竹と赤松も別のもんがついとるって。
じゃあ、
一応組織としてわしらは動いとるってわけ。
公安特化として。
そういうこと。
古田はノートを相馬に手渡した。相馬はそれに目を落とす。
あの事件から6年、わしは山形久美子をストーカーのようにつけてきた。でも24時間365日わしがあいつを直接監視するのは無理。そこで久美子が定期的に接触するであろう要所要所の人間を S にしてわしの目を離れた時のあいつの様子も仕入れてきた。
本当ですか？
事件後も久美子は今までと変わらずショップの店長として働き、基本職場と自宅の往復の日々や、時々オーナーである森が経営する喫茶店に顔を出す程度。基本どこかに遠出するとかはね。ただあの事件で少し精神的に不安定になったんやろうか、石大病院の心療内科に通うようになった。ここは毎月定期的に通っとる。
精神的に不安定ですか？
うん。どうした？
いや、京子がこの山形久美子が店長する店よく利用しとって。
ほう。
なんかそんなことがあったって聞いたことあります。
例えばどんな？
うん、そうですね、自分はそのショップとかの事情はよくわからんのですけど、あの店はよく試着進めてくるらしいんですよ。でもそういうことは一切なくって、馴染みの客もほったらかし、あっちからこっちに話しかけることがほとんどないなんてことが続いた時あったらしいんです。
うん。
かと思えば、日を改めて言ってみると、その久美子がやったら饒舌やったり、ゴリゴリに営業をかけてきたりって、今までじゃなかった対応があったりしたそうですわ。で、なんかイライラしとるような時もあったらしいです。
うん、聞いたことある、それ。
ああ、やっぱりそうなんですか。
うん、親から医師大病院にかかったんや。けど、どうもパッとせんかったみたいなんやわ。
パッとせん？
ああ、半年ぐらい通っても症状が改善せん。で、医者がチェンジした。
そのチェンジしてきたのが、曽我良平ってことですか。
ああ、結果的に久美子の症状は落ち着いた。
相馬はノートに書かれた曽我の情報を読む。
曽我良平、石川大学医学部卒業、石川大学医学部附属病院勤務、心療内科専門、数々の研究論文を発表。1年前には世界的科学雑誌メディツィナにも掲載された将来を嘱望される人材。すごい人物ですね。
うん。ひょっとすると鍋島能力のメカニズムの解明ヒントを曽我は掴んだんかもしれん。そう思ってわしは奴との接触を試みたわけや。
直接ですか？
おや、今から5年前のゴールデンウィークか。
5のセンスリー、いかがでしたでしょうか。このお話は毎週土曜午前5時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想がありましたら、ツイッターやお問い合わせ、お便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせ、お便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただきます。また iTunes ミュージックストアの中のレビューも頂戴できれば嬉しいです。5の線1のリメイク版も同時更新しています。よかったらそちらの方もお聞きくださいますと嬉しいです。それでは皆さん、また来週ごきげんよう。